今日は兵庫県弁護士会姫路支部山田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話になりますか？
はい、今日はご近所トラブルでもしばしば取り上げられる駐車場にまつわる問題についてお話ししようと思っています。
はい、車は日常の生活に必要な道具ですが、騒音や駐車の仕方をめぐって住民同士がトラブルになるケースがありますよね。
はい、例えば夜遅くに駐車場に帰ってくる車の持ち主と近所の住民がエンジンの音やドアの開け閉めの音でトラブルになったり、契約している駐車場に無断で駐車されるなどのトラブルが起きたり、
はい、
また路上駐車をめぐってトラブルになるなど、駐車をめぐるご近所トラブルは多岐にわたります。
そうですか。確かに自動車は便利な道具ですが、騒音の元となったり止める場所によっては迷惑な存在になるわけですね。
そうですね。
先ほど出た夜遅くに駐車場に帰ってくる車の音をめぐって近所にお住まいの方とトラブルになったというケースでは、法律的にはどのような対応ができますか？
はい、車の音であってもそれが騒音にあたる場合には、法律上は裁判所で騒音の差し止めを命じる判決を求めることができます。
はい、
また差し止めが認められるほどのケースですと、騒音を出した車の持ち主に対する慰謝料などの請求も可能です。
騒音にもいろいろあり、受ける側の感覚にも個人差がありますが、裁判所ではどういう場合に騒音の差し止めが認められるんでしょうか？
もちろん何でもかんでも差し止めや慰謝料が認められるわけではありません。
はい、
公害や日照権の裁判など環境にまつわる裁判の場合には、裁判所は受任限度を超える騒音の場合に差し止めを認めます。
受任というのは忍んで受けるということですよね。辛抱するという意味でしょうか？
ほぼそういう意味ですね。裁判例では客観的に我慢の限界を超えるものであるという内容のものがほとんどです。
では我慢の限界を超えるかどうかはどうやって裁判所が認めるんでしょうか？
それはいろんな要素、例えば騒音が毎日なのか何時間ぐらいか、連続かそれとも単発かとか、
はい、
騒音が生活をしていく上で必然的に発生するものかどうかとか、騒音の改善について努力をしているか、あるいは騒音の防衛対策があるのかとか、騒音の対策費用と騒音を我慢することによる損害とのバランスはどうかなど、実に様々な要素を総合判断して決めます。だから一旦トラブルになって裁判となると、いろんな細かいことを立証していかないといけませんね。
そうですね。
ですから騒音の訴訟は難しい裁判の部類に入ります。
そうですか。
駐車場での騒音の場合、例えば違法にマフラーを改造した車を深夜に長時間連続で空ぶかしをした、そういったことで大きなエンジン音を響かせているような場合などは請求が認められる可能性はありますが、
はい、
日常生活の活動時間帯に一般的な運転方法に従って出る程度の音であれば、請求が認められないことも多いと思います。
そうなんですね。では次に、契約している駐車場に他人が無断で駐車してしまったというケースでは、法律的にどのような方法がありますか？
これもいろんな場合が想定できるのですが、
はい、
私の扱ったケースでは、隣の飲食店に来たお客さんが、店の駐車場がいっぱいなので契約駐車場に無断で駐車してしまうというものがありました。
はい、
契約者は隣の飲食店に苦情を申し入れてみたんですが、積極的に対応してもらえなかったというので、このケースでは裁判所に民事調停の申し立てをいたしました。
民事調停というのはどういうものでしょうか？
簡単に言うと、双方が裁判所のテーブルについて話し合いを重ねて、トラブルの解決について一定の合意をしていくというものです。
このケースではどうなりましたか？
はい、このケースでは裁判所での話し合いの結果、今後お客さんが無断駐車をした場合にはお店が一定の損害賠償をするという約束と、
はい、
契約駐車場に店の駐車場ではないことを知らせる看板をお店の費用で作るという約束ができました。調停の場合でも合意の内容は裁判所が調書にしますので、裁判をしたのと同じように一定の強制力があります。
なるほど。では最後に、路上駐車をめぐってトラブルになるというのは具体的にどのようなケースがありましたか？
はい、私が聞いたケースの一つに、 お迎えの方が路上に連日自分の車を止めてしまうために、
はい、
相談者の方のお宅のガレージから自分の車の出し入れができないという内容のものがありました。
この場合にはどういう対応が可能ですか？
はい、まずこういったケースでは駐車違反での対応を検討いたします。
はい、
道路上に駐車禁止の標識がない場合でも、
ええ、
駐車禁止の場所は実はあります。
はい、
例えば駐車場や車庫の出入り口から3メートル以内の部分、
うん、
それとか消防用設備などから5メートル以内の部分は標識がなくても駐車違反になります。それから車を止めることによって車の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。
はい、
これを無余地駐車と言います。このケースでは道路の幅が4メーター程度だったので、いわゆる無余地駐車として駐車違反になるケースでした。そこで警察に駐車違反の申告をして現地に来てもらい、反則の告知をしてもらうことで、それ以降路上駐車がなくなりました。
なるほど。相手に直接言うよりも警察から反則切符を切ってもらう方が効き目があったということですね。
このケースではそうですね。もっとも駐車違反にならないケースでは対応に苦慮することとなりますが、トラブルになりそうな場合、あるいはなってしまった場合には、まずは弁護士に相談をしていただければと思います。
はい、
兵庫県弁護士会姫路支部では随時法律相談を行っておりますので、地元の弁護士として最善の解決が図れるよう努力いたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。